はい、中野です。今回もマーケティング心理学のお話をしていきます。よろしくお願いします。今回のお話はなぜ携帯電話のプランは複雑なのかというお話です。なぜ携帯電話のプランは複雑なのか、これ非常に気になるところじゃないかなと思います。今日本ではですね、人口以上に携帯電話の契約が行われているんですね。つまり、人口1人当たり1台以上の携帯電話が契約されているということになっています。ということは、携帯って持っていない人の方が珍しいっていうふうに言われるんですね。有名な話で言うと、例えばタモリさん。タモリさんは携帯電話を持っていないっていうふうに言っていて、それについて、携帯持たないでどうやって生活してるんですかなんていうふうに質問されたりとか、そういった場面見たことある方もいらっしゃるかなと思うんですが、でも実際何か生活に困ってるのかっていうと、特に困っていないわけですね。でもなんでみんな持つのかっていうと、やっぱり持っていた方が便利だし、何よりみんなが持ってるので自分も持ってないとなんか変なんじゃないかっていうふうに無意識に、そういう心理が働く。だから、みんな携帯を持つわけなんですけど、で携帯を持つということは全員がどこかの携帯会社の何かしらのプランで契約をしているはずです。全員がどこかの携帯会社の何かしらのプランで契約をしているはずです。じゃあ、どこの会社の携帯契約してますかって言われたら、ドコモですとか au ですとか多分すぐに分かると思うんですが、じゃああなたが今契約してるプランって何ていうプランで、それは基本利用料いくらで、で普通は何分あたりいくらですかとか、どれぐらいのデータ通信量できるんですかとか、そういったことすぐ答えられるかっていうと、おそらくすぐには答えられないんじゃないかなと思うんですね。なんですぐ答えられないのかっていうと、その契約をしているプランが非常に複雑で、例えば基本使用料はいくらなんだけれども、1日何分まで通話をすることができて、ただそれが何日連続になると、そこでそれができなくなって、その時の通話が何分じゃなくて何分以上になると、その時はいくらになりますとか、もうすごく複雑なプランが多いんですね。どこの携帯会社のどのプランもなんとなくそういう、複雑なプランになっている。で、なんでそんな風になっているのかっていうと、これ表向きには、そのお客さんにより便利に使ってもらうために、より新しい、より良いプラン作りました、より良いプラン設計しましたって言ってですね、どんどんどんどん新しいサービスプランを開発していった結果、こうやって複雑になっている。で、表向きにはそういう風になっているんですけれども、実は、これどういうことかっていうと、お客さんのためにより良いプランを作ろうとしたら複雑になっちゃいました。新しい複雑なものがどんどんできちゃって、すみません、ちょっと複雑で分かりにくいですよねっていうのが表向きなんです。でもこれ実は裏の意図があって、裏の意図ってどういうことかというと、これ携帯会社はわざとやってるんです。わざとやってる。で、各社がプランを複雑にしてるんですね。携帯電話、日本で言えば有名な3社がありますよね。その3社がプランを複雑にしていて、しかもただ単に複雑にするだけじゃなくて、単純に比較しづらいように複雑にしてるんですね。例えばさっきの、ある会社が3分までの通話だったらいくらいくらっていうふうに言ってる時に、ある会社は5分までの通話だったらいくらいくらみたいなことを言い始めるわけですね。そうなると、じゃあ自分にとって、自分っていつも通話する時って何分以内で、その時の通話量って1分あたりいくらなんだろうか、こんなことまでなかなか計算しないわけですね。で、しかもその時に基本使用量が微妙に違うとか、各社基本似てるプランなんだけど基本使用量がちょっと違うとかですね、もう単純な比較ができない。例えば、豚肉があります。で、こっちの豚肉は 100g でいくらです、こっちの豚肉は 100g でいくらですっていうふうな、こういうのは単純に比較ができますよね。だけど携帯会社っていうのは各社のプランが単純に比較できないようにわざとプランを作ってるんですね。で、そういうふうにすることによって、こっちの会社よりもこっちの会社の方がお得っていう単純な比較ができないんです。で、そうなると、一度契約したプランに対して乗り換え、他の会社に乗り換えようとした時に、これ本当に乗り換えた方がお得なのかなってことが、要は比較ができないからわからないんですね。ってなると乗り換えがしづらくなります。でもこうなってくると考えるのが面倒になってくるんですね。なので、別に今困ってるわけじゃないし、とりあえず今のままでいいやっていう、こういうのを現状維持バイアスっていうふうに言うんですけど、その現状維持バイアスが働くようになって、でさらに携帯電話って年間契約があったりとか、 で使うたんびにポイントがついたりとか、そういうふうにですね、囲い込みが行われていて、他社に移行がしにくくなってるんですね。もうとにかく、プランが複雑になっていて単純比較ができない。でさらに囲い込みの仕組みがある。こういうふうにですね、携帯電話のプランっていうのは表向きにはお客さんにより良いものを提供したいからっていう理由でプランを作ってるんですけど、裏の意図としては他社に移行しにくくしているっていうのが本当の本来の裏の意図なんですね。なので、まあ、そういう、傾向に、新たな風を吹かせるために格安プラン出しましたとかですね、料金が一律のプラン出しました、単純なプランが出ましたなんていう新しいものが出てきたりするんですけど、でもそれでもやっぱり今のプランがよくわからない、今自分が契約してるプランがよくわからないから、だから今のままでいいや、よくわかんないから変えるじゃなくて、もう今契約しちゃってるプランが自分でもちょっと比較要素としてよくわからないし、今困ってないから、まあ、とりあえず今のままでいいやっていう人が現実今たくさん出ているっていう面白い現象が起きてるんですね。つまりこれは携帯電話の場合においての話なので、じゃああなたが何かサービスを作るときに複雑にして分かりにくくしましょうっていう話ではないので、そこは間違いないようにしておいていただきたいんですが、まあ、携帯電話のプランっていうのはそういうふうにできてるんですよというマーケティング心理学のお話でした。ということで今回はですね、なぜ携帯電話のプランは複雑なのかというお話でした。ぜひ参考にしてください。聞いていただきましてありがとうございました。